はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。さあ、そういうことで、毎日暑い日が続きますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も、こちらの方と一緒に、やっていこうと思います。
はい、皆さんこんにちは。協力隊のお仕事があと半年で終わってしまって寂しいと思っている光です。はい、よろしくお願いします。こんにちは。
そうね、あと半年か。
そうなんです、私の任期がもう半年で終わってしまいます。
あと半年間で、じゃあどういうことをやりたいみたいな、なんかある？
そうですね、まあでも正直やっぱどっちかっていうと、こう、まあ、退任後に向けた活動をこうどうしていくかってところがメインになってくるので、もちろん今までやってきたこうお祭り行事だったりとか、イベント行事もしっかり続けながらも、でもそれらもやっぱりじゃあ退任後はどうやって進められるか、ね、続けられるかっていうのをちょっと意識しながら、活動残りをやっていくっていう感じですね。
3年だっけ？
そうです、そうです。
で、例えば任期の3年の中で最初に私これやりますって言って、で、まあ、12月に終わる時にこれやりましたっていう、まあ、こういう成果は出しました、私こうやりましたっていう、最終的にこのなんか報告みたいな感じをしたりとかするわけ。
でもなんか特にそのやってくださいとかっていう決まりはないんで、まあ、協力隊員ごとにそれぞれあるんですけど、まあ何かしらの形でこう報告というか、発信はできたらいいなとは思ってました。
光ちゃんの場合はでもその後、ね、続いていくから、そこにどんどんつながっていくからいいもん
ね。そうですね、自分も宿の方をやるので、まあそっちにも、まあ、ご縁があって、協力隊のご縁があってできたやっぱり宿にもなってくるので、
この間配信の時に言ったけど、そう、光ちゃんの宿に泊まりに行きました。
ありがとうございます。
泊まりに行った話しないととかって泊まりに行ったんですよ。
ありがとうございます。そうです、来てくれました。
スイっていう宿
にね、はい、私の宿に泊まってくれたんです。
そう、でも俺津民のあの辺りの景色っていうのを全然行ったことなかったから、なんかやっぱヤバ系って俺もなんか全然知らないなとかって思って、あの辺りの景色、津民の山があんなに深くて綺麗だっていうことをなんか初めて知ったような気がして。
あ、本当ですか。
なんかもう50何年いたってね、なんか知らないことも多いなとかって本当に思いましたっていうのと、なんかひかりちゃんっていう、まあ、こういう人がね来てくれて、あんな素敵な宿をやってくれてるっていうのが、なんかまた嬉しいなとかって思うし、なんかこれからもヤバ系が明るいですねっていうのをちょっと思ったりとかして、まあでもあの光ちゃんの宿のことは、まあ、この間もまた言ったかもしれないですけど、詳しくまた退任後にもしかしたらもうちょっとちゃんとあのこのラジオの中でも言えたらいいなとかって思いますので、
ありがとうございます。
は
い、
またそれはおいおい言いましょう。
よろしくお願いします。
はい、ということで今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
ということで、先週に引き続き、早速、こちらの方をお呼びしてます。淵野真希くんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今の話聞いて、その素敵な宿に行きたいなと、
本当ですか？
思ってます。
はい、ぜひもうご案内させてください。
はい、その時はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっぱね、泊まってみないとわからないところとかもあるし、なんか逆にやっぱヤバ家に住んでて、ヤバ家の宿泊施設に泊まるっていうことってないじゃない。
そうです。
だからすごい新鮮だったね、その感覚が。
そうですよね。
だけどそう、あ、こういう感じなんだと思って、やっぱこう知らないことを知っていくとか、知ってたつもりのこともやっぱあんまり知らないこともあるなとか、やっぱりいろいろやってみるもんだなとかって思いました。なんか改めてなんかやってみるもんだなとか、
ありがたいです、本当やっぱ谷ごとによってね、やっぱ県の景色もだいぶ違うっていうね、平竹さんも豆竹の方とは違うっておっしゃってたのが、もうまさに本当その通りだなって思って、もうやば県なんかやっぱ巡るって楽しいなっていつも思いながら、
そうだから知ってたつもりとかね、そういうやっぱ 感覚はやっぱちょっと、まあそれもそれでいいこともあるかもしれないけども、なんかやっぱもう一回ちゃんといろんなことを知ってみるとかいうことも必要かなと思って、そうそう、今日はあの篠真希くんをお迎えして、その前回を聞いていただいた人にはわかると思うんですけども、そのある程度ね、はい、その 議会とか議員とか、はい、そういうところの、うん、さっきも言ったその知ってた、うん、知ってるつもりみたいな、うん、と思ってたことが、うん、もしかしたら全然違うかもしれないとか、はい、いうこともあると思うんで、うん、その辺の話をしっかり聞けたらいいなと思って、はいはい、今日はあのそういう時間にしたいなと思ってます、はいはい、
包み隠さず、
はい、
全部
全部
全部お話できるんじゃないかなと思います。
気にな
ること、何から聞いたらいいかな。まずじゃあお金のことからか。何聞こうね、
そしたら、
うん、
一番あどうぞ、
いいですか、はい、議会のちょっと1年のこの感じというか、それを先に、
はい、
まあ、もうご存知の方もいらっしゃるでしょうけど、
うんうん、
基本的にはあの12月ですね、
うん、
が、あ、ごめんなさい、3月ですね、
3月、
うんうんうん、3月っていうのが当初予算って言って、
うん、
その次の年度の、
うんうん、
予算をの枠組みを全部決める、
はい、
3月議会がですね、
はいはい、
年に4回あるんです、
うん、
3月、
うんうん、
6月、
6
月、9月、うん、12月、う
ん、あ、はい、3ヶ月に1回、
そうです、
うんうん、
この3月があの年度の一番、最初に決める当初予算っていうやつで、
うん、
あのよく聞く補正予算、
うん
うん
うん、
これはあのその最初組んだ当初予算で、
うんうん、
まあ、なんかいろいろ他にも出てきますよね、いろ、うん、んなことが必要になってきたり、うん、これはいらなかったとか、うん、そういうこともあるんですけど、それを補正予算で、6月、
うん、
9月、
うん、
12月、でまた、組んでいくと、
うん、
まあ、大体増えることがほとんどなんですけど、
うんうん、
特にあの旧下毛の方は災害があるとやっぱり増えていくと、まあ、そういう流れですね、まあ、1年間は
基本的には、はい、その議会っていうのは、
はい、
予算を組むっていうのが一番主な仕事っていうふうに思っていいって、
うん、そうですね、予算を組む基本的には、議員の間からでも予算を組むことは可能なんですが、うん、基本的には、行政が、予算を組む、
うん、
でそれを議会に持ってきてもらい、
うん、
議会の中で、審議をする、
お、
こういう予算が欲しいんだけど、これでいいかなみたいな、
そうですね、もうほとんど枠組みができてきてるんで、こういうのにこういう予算をつけたいと思います、
うんうん、
っていうのを、審議していく、
うんうん、
っていうのが議会の中ですね、
うん
うん、で、やっぱりそのボリュームが当然いっぱいあるんですよね、うん、今回の、令和6年度の、
うんうん、
当初予算で予算額が459億3616万あるんですが、
うん、
やっぱりこの中のものっていうのが福祉だったり教育だったり、
うん、
まあ、いろいろ多いわけですよね、
うんうん、
でそれを、参委員会っていう、
うん、
委員会っていうのがあるんです、
う
ん、総務企画委員会、
うん、
産業消防建設委員会、
うん、
教育厚生委員会っていうのがあって、予算の分類分けして、うん、その委員会にそれぞれ付託すると、
うん、
一回そこに預けちゃうんですね、委員会に、
うんうん、
で委員会で話し審議をして、
うん、
で委員会で、いいのか悪いのか、うん、ここはどうなのかっていうのを決めてから、
うんうん
う
ん、
もう一度議会に戻して、
うん、
そこで、可否を決めるっていう形なんですね。
はい、委員会の、
はい、
構成員は、
はい、は、今議員が24人 いるんですけど、参委員会あるんで、
あ、議員さんが委員会の構成員と、あ、ごめん、そういうこと
ですね。そういうことです。
でかつその話し合って議会で出た内容は最終的には修正案を行政にまた返すようなイメージですか、それともうそこの場で決定に修正決定っていう感じですか。
修正っていうのがあまり今出てないんですよね。行政の方もやっぱりプロなんで、その道のプロなんでかなり細かくそのやっていただいてるんで、そこに対してその議員がこれその100万やけど80万でいいんじゃないかとか、そういう話にはならないです
ね。あ、なるほどね。
そこまでは
やっぱり、じゃあどこを審議するの、議員、そのなんとか委員会の中では、
その予算に100万ついてるが、その100万円いるのと、そういうのが大体ですね。何のために使うのか、
でそれを、聞き取りっていうか、一回聞いたりとかするわけですね、は
いはい、そうです、委員会っていうところで聞くんです、
その行政の担当の人を呼んでってこと。
そうです、担当の方がいます、その部の方がいて、で委員がいて、でそこでまあちょっと言葉はあれかもしれないけど、ちっちゃい議会、イメージとしてはちっちゃい議会が開かれる。
はいはい。
で、これ100万円これ出てるけど、100万円って何人、どういう使い道なわけって、細かくちょっと説明してくれるみたいな。
そうですそうです。
で、これ100万、これこれこうで100万円かかるんですよって、はいはい、ああ100万円ね、ああ、100万円かかるね、これだったら、あ、じゃあこれは OK と。
そうです。
みたいな、そうです。で、一個一個に対して細かいことに関して。
そうです。
なるほど。
はい、で、それやったら、細かいことに関して全部 OK を委員会ごとで出したやつを議会に戻しても、
はい、
じゃあもう OK になってるんだから OK でしょみたいな感じにならない。
基本的にはそうです、やっぱり委員会に付託っていう、してるんで議会が、だから委員会の、決定っていうのは重く見ます
ね、そうだね、
はい、でもそれでも反対があればその議会で反対っていうのがあったりするんですけど、そこでまた、討論したりとか、
なるほどなるほど、
で、まあ、それで、議会が、まあ一つの議会がそういう形ですね、その中にそのまあね、皆さんが知ってる一般質問だとか、っていうのも入ってくるんですけど、一つの議会の中にですね、
はいはい、
大体どれぐらいの期間なんだっけ、
期間
は1回の議会、3月議会っていう、
3月議会は、2月の、まあ、20何日一番最後のぐらいから始まって、3月の終わりぐらいまでが議会です。
議会期間、
議会
期間1ヶ月ぐらい、大体
そうです、大体1ヶ月ぐらい
です。大体その1ヶ月ぐらいずつは議会に張り付くみたいな。
そうですね、ただずっと議会をやってるわけじゃないんですよ。公案日とかが中に入ってくるんですね。
公案日、
公案日、
公案日って何？
その、予算を、あらかじめ議会の半月前ぐらいに議員に配られるんですよね、でそれを、見た上で、質疑っていうのがあるんですね、一般質問とは違う議案質疑とか、そのなんていうか
難しい、
ちょっとそこは細かいんで
細かくなっちゃうね
あれなんですけど、でそういうのを質問に対して、行政の方も答えなきゃいけないんで、そういうところの公案日っていうのがところどころ入るんですね、議会とのやり取りの間に、だから僕らが、1回の議会1ヶ月に対して、議会として、まあ、委員会も議会だとして行くのは、そのうちの半分ぐらいですかね、実際その
15日ぐらい
ぐらいですかね、
行くと、
行く、
議員会館、なんだっけ、議員会館じゃ
ねえ、議会です、
議会に、
はい、市役所の、
市役所の議会の
5階ですね、
のところに行くのは大体月に、その議会のたんびに15日ぐらいってことは、年間で言ったら60日ぐらいは、
そうですね、
そこに、その場所に行くと、
はい、
じゃあ逆に言ったら、うん、それが、うん、議員として、はい、その議会に出てる日数は60日ですっていうことでいい、
まあ、そういうことですね。
そういうこと、
そういうことです。
あの場所に行くのは大体60日ぐらい、年間で
絶対必要、まあ、議会としてはですね、
うんうん
うん、ちょっとごめんなさい、60日ちょっとまた前後あるかもしれないですけど、僕のなんとなくな感じはそう、
大体それぐらい、
大体そんな感じですね。
いうことはですよ、で議員さんのお仕事の日数の主な日はまあ60日ぐらいはそこに行くんだけども、うん、それ以外のじゃあ300日ぐらいは、うん、じゃあ議員さんって何してんのって話に なってくるわけじゃない。なります
、うん、ここがね、
これが結構重要な話になってく
る、はい、ね、大事ですね、うん、僕も議会に入るまでは何してるの、
うん、
思ってます、
うんうんうん、
どこから話すか。あ、じゃあまあ議会の流れで言うと、うん、議会として、
うんうん、
そこの間に、なんていうんですかね、議会として行く、
うん
はい、
何かを決定しに行くとか、
うんうん、
そういうのは確かにその
日数、
日数なんですが、
前後だと、う
ん、はい、その間に、
うん、
例えばそのちょっと、うん、分かりにくかった項目がもうなんか割とみんな分からないという話になれば、
うんうん、
そこでちょっと一回それを説明してほしいと、行政の、
うん、
委員会として、
うんうん、
でこれは議会じゃないんですよ、
うんうん、
説明、行政に説明を求めているんで、そういうのが入ったり、
うんうん、
じゃあ委員会のメンバーで、
うんうん、
なんだろう、意見交換会を決めるとか、ああ行政視察を決めるとか、
うん、
そういうのも入ってくるんですよね、うん、議会っていう名のつくものは確かにそのぐらいなんですが、
うん、
まあ1ヶ月の、まあ、僕は、ね、30日あるの15日って言いましたけど、
うん、
そうですね、プラス5日ぐらいはその別の県っていうか議会
に
っていう形じゃない、
そういう仕事、議員としての仕事がある、
にありますね、
調査みたいな感じです、調査、現状把握みたいな、そんなイメージですか。
そうですね、それは議会始まる前に今度やりますね。議案が行政から出てきて、でそれに対して、ちょっとこれは分からないんだけど、でも議場でやるほどの話じゃなければ個人的に聞きに行くとか、そういうのが調査でやっぱりありますね。
だから議会の前にやっぱりいろいろ準備が必要なわけじゃ
ない
ですか。だから短絡的には、例えばその なんかね、その議会、例えば3月議会だったら15日行けばいいんだけど、
はい、
ただ15日出席すればいいって言うんだったら、はい、ただその時にただ行けばいいだけで、
は
い、出席だけみたいな、で、はい、撮影働いてすればいいだけっていうことじゃないからね、はっきり言
って。そうなんですよ、そういうこと
じゃない。その場に行って資料をもらって、はい、バーッと見て、はい、撮影働いて、もうとりあえず適当に適当にはいとか言うわけじゃなくて、その賛成反対するまでにいろいろ勉強下準備して、自分がちゃんと理解をして
うい
うことを事前準備しなきゃいけないから、その議会の前にいろんなことをいろいろ自分でやるってことだね。
そうです、はい、
なるほど。それが例えばその、まあ、3月と6月とってなって、
はい、
じゃあ、例えば3月だったら前の2月1月とか、そのあたりはどういった流れの調査と、あと他何人とかっていう感じになるんですかね、はい、
そうですね、
スケジュール帳、
スケジュール、
もしかして真っ黒だったらどうしよう。
いや、まあ、そんな真っ黒じゃないですけど、あ、これ去年のがちょっとないのかな。
わ、すごいリアル。
これこういうスケジュールが、
はい、
これは、あの議員としてのスケジュール帳、
色分けしてるんですけど、
はい、
赤が、議会と言われるような、
うん、
絶対、絶対出席っていうか、
はい、
絶対出席ってまたちょっと違う、
代表
的なやつ、そうそうそう
ちょっとあの代わりになんか出席かけてみたいなやつはダメ。
ダメです、絶対ダメです、はい、ですね。だからまあ3月議会なんですが、これ今回で言うと、3月20日に開会するんですね。
あ、2月20日に、
あ、ごめんなさい、2月20日に、うん、はい。で、その1週間前に議案って言って、予算書だったり、まあ、行政からの書類書が出るわけですね、うん
うん、はい。
で、その前1週間、ごめんなさい、ちょっと分かりにくいですね。
いやいや
いや、2月の頭6日には、うん、
はい、
まあ、一般質問と言われるやつが受付されるんですね、
うんうんうんうん、
でも議会は20日なんですけど、
はい。
で、ここから1週間ぐらいかけて、まあ、打ち合わせをしたりとかっていうのがあって、
はい、
うん、でその後に、まあ、その間に議案が発送されて、で1週間で確認すると。これも1週間で確認するって膨大な量が何百ページもあるんで、
確認するって読んで、
全部は細かくはやっぱ難しいですね。これいつか読みたいなと思うんですけど、
読み切れない、全部読み切れない、
読み切れはするんですけど、これが何かっていうのはやっぱ難しいですね。
あ、特定するまでがっていう、
一応あの説明があったりするんですけど、
うんうん、
じゃあこれがその7000円ついてると、
うん、
まあ金額の話じゃないんですけど、
うん、
でもやっぱり7000円ついてるってなって、
うん、
この7000円はいるんかいらんのかっていうのは難しいんですよね。本当は細かく見ないといけないんです、
うん、
だそのために
委員会がある、ね、なるほどなるほど、その専門的なところにちょっと任せして、でもそれはそれでいいわけじゃん、
そうです、
全部見るわけにいかないから、そういうちょっと
そうです
分担して、
はい、
ちゃんと細かいところはその分担した先で見てくれやみたいな、
ね、そうです、うん、
いやじゃないとだって全部はちょっと難しいよ ね
全部やっぱちょっとですね、まあでも見ないといけないんでしょうけどね、僕も見たい気持ちはあるんで、
いつか
っていうか、まあ
はい、これ難しいよね、全部でね。
ただ教育構成ってなるとやっぱり学校関係とか福祉関係とか病院関係、市民病院ですよね、あとは診療所関係とかっていうのが、今僕が入ってる委員会の、
あ、教育のところ、
教育構成委員会っていうところにいるので、それを、はい、メインで見ていくと。
でそれは、
はい、
全部一応見るわけだよね。
もちろん見ます、
もちろん
それは見ます、
それは見る、
ね、見ます、
すごいこと細かく見る、
見ます、
うん、
見ます。
で例えば、あ、これちょっと、これ必要、これみたいなやつもやっぱ頭やったりするの、
はい、
いや難しい
ですね、難しいですね、やっぱり。でも、
うん、
あの僕が議員になって行政に入って思うのは、
うんうん、
行政の方たちはやっぱり本当に細かく決定してます、はい、だから
いるんだろうなってことよね、
多分、まあ、説明を聞くと確かになっていうのもありますし、それどうなのっていうの確かにあります。
あ、
うん
うん、けど そうやっていろいろ考えてそう出してんだってから多分いるんだろうなっていう結論に達するってことよね、
うん、でも議員がやっぱ8人いるんで、
うん、
そこの委員会に、
うん、
ある程度やっぱりみんながいろいろ考えているのかいらないのかっていうのはだんだんこう固まっていきますね、
うん、審議しながら、
うん、
その中で、
うんうん、全くいらないっていうのはそもそもやっぱないですね、
ない。
ああ
、まあじゃあ減額ってことはあるけどもってこと、
減額、うん、再度説明してくればよくあります、
うんうん、
あ、うん、なんで7000円なのかと、
うんうん、そうです、
6500円でいいんじゃねえかみたいなこと、
う
ん、
そういうのあります。今回で言うと、うん、6月議会で言うと、うん、給食センターの件、
はい、
給食センターを統合する、
うん、
しないの件、
うん、
それはやっぱりかなりその議員から説明不足だっていう話で、
うん、
何度も何度もあの教育委員会が説明を、
あの話ちょっと議員の話からちょっとそれても、
はい、
ちょっと興味ある、
はい、大丈夫です、
はい、給食センターは統合する方向なん
です、統合する方向です、
中津市1個になるってこと、
そうです、
1個 全地区。
そうです。
お、
ほう、統合する方向っていうか統合することになってるってこと。
なってます。
なって
る。なってます。
まあ、決まってる。
まあそういう流れで行くっていう、まあ、まあ、なんかあるかもしれないんでですね、うんうん、もしかしてそこの
流れで行くことは決まってる。
そうです。でこの間で、3月の議会かな、
はい、
で、そこの土地の地質調査をするっていう話に入ってます。
ああ、もう結構具体的にち
ょっと新しくじゃあどこか真ん中あたりに建てるみたいな。そうです。なんか
そういう長添のスポーツパーク、
あー、はいはい、
今 D アクトスポーツパークですかね、うん、あそこの正面ですね、う
ん、ごめんごめん、それ能登通信1個にするってことは、はい、
うん、
山国も耶馬渓もそこから運ぶって
。そうです、そうです。
お
う、
なるほど、は
い、なるほど。
それはもうそれってみんな知ってる話知ってる話って言ったらなんて言ったらいいんだろう。
どうなんですかね、そのいやでも公表司法とかには載
って
るのかな。
あ、
でも作りますじゃないんで載せないですよね、
ま、これ言ってもいい話。
あ、もちろん、ああのその協議はして、うん、してて、うん、あの議事録も取るところで話をしてるので、はい、それは大丈夫です。
ほう、なるほど。
だ今方向性はそっちですね、
なるほどね。
これは本当に、ね、中もすごいいろいろあるんで、
いや、うん、そうですね、
どこでどう説明。
そうね、あのここで俺も軽々しくあれやってこれはどうなのみたいな話はちょっとしにくいんだけど。
そうですよね。
まあそうですね、まあ基本はですね、基本、うん、本当に基本的な話で言うと、
うんうん、
やっぱ災害がないところ、
うん、
今後ですね。
あ、
で、
そういう意味で、
そうです。で建物が、ほとんどが老朽化している、
うんうん、
で一番大きい第一、
うんうん、
あの海側にある、うん、あそこも老朽化してて、
うん、
まあ、サップかっていうハップ
ハサップ、
ハサップ、うん、あれの基準を、
うん、なんか満たしてないから、うん、新しい施設にしてハサップの基準に、満たすため の、 あの建物を建てると。
そう、
新しく、
なるほど、
うん、基本は今現在ある、給食センター、各給食センターの老朽化と、
うん、
あとは災害に強いところをやはり作りたいと。
うーん、
まあ、これが基本路線です。
基本路線、
この中の細かい話っていうのは
まだ
あります。
いろいろある、
めちゃくちゃあります。だから議員もやっぱりそこに、いや地質調査をするってことはそれをやるのかと、
うん、
やるんですかと、
うんうんうんうん、
でそのための話が、はあ、まあ降って湧いたわけじゃないんですけど、ほとんどその議員に説明がなかった、
うんうん、
で議員っていうのはやっぱり、
うんうんうん、
まあ、自分で言うのもあれですけど市民の代表として行かせていただいてるんで、そこに説明がそもそもないっていうのは、
うんうん、
その、ね、議員の中でも決定決定じゃないとかいう話じゃないと、
うんうん
うん
うん、
そもそもがっていう、
地質調査をするならその全体的な今構想を説明もらわないと、
うん
う
ん、
それは OK 出せませんと。
まずそのやっぱ一個にするっていうことが、うん、そもそも、うん、うんっていう話ね、
うんうん、
やっぱりその、ね、やっぱり耶馬渓方面の話にやっぱり俺はなっちゃうんで、
はいはい、
一個にしちゃうんだなっていうのは、
うん、
まあわかるよ、わかるけども、うん、その先のことまでそれに付随するいろんなこともなんかなんとなく見えてくる感じがするよねっていう、感じもあるから。
そうですね、これはもう本当にいろんな意見があって当然で、
なんかこれ言っていいのかわかんない、噂でちょっと割とこう、
はい、
ね、学校自体がもうちょっと割とこうなるんじゃないかみたいな、まとまる方向にちょっと考えてることもあるよみたいな話をちょっと。
あ、でもそれはその、うん、公職の立場の時にその話が出ることはないです、
うん、あ、
ないです。別にその そのまとめていくっていう話ではないです。
あくまでも給食センターの話。
あくまで
も。
あ、そうですそうです。そうです。そ
う
です。それはもう本当完全に給食センターの話だけです。それに付随しての学校動向は全く関係ないと僕は今の説明では思ってます。
ああ、なるほど。
でこれに学校まで付け加えてきたら、いやそういう話じゃなかったよねっていう話に当然なるんで議会で。
当然なるよね。はい、当然なっていい話だね。
もちろん。
別にこう切り離して。今は給食センターの話だけの、
はい、まあ今はというか学校の統合の話は聞かないんで聞かないです
聞かない、
はい、聞かないです、
うん、ああよかった噂レベル噂レベルの話、
はい、それはもう間違いないです全然そういう立場で話をされたことはないんで
いやだからねえいや難しいなとかって思う、うん、やっぱりその、うん中津市もう合併してからもう20年近くなるん
だっけ、
だいたい20年、うん、2005年ぐらいだったかな、うん、
平成14年、
うん、から多分もうそれぐらいになるから、うんまあ、合併してだいぶ年数経つんで、
うん、
そのまあ、耶馬渓町だけで考えてたようなこととかが、うん、だんだんやっぱり、まあ、さっきちょっといろいろインターバルの中でいろいろ喋ってたことね耶馬渓町の話もあるし、まあ、全体で考えなきゃいけない話と、
うん、
なんかそれぞれのバランスをやっぱ考えていかなきゃいけないっていう問題の中で、
うん、
やっぱ学校問題はやっぱ一つすごく大きい、
う
ん、
そうですね、
話かなとかって思ってて、
うん
やっぱりね、だからそこがやっぱ今のそのまあ、人の流れとかにもすごく大きく影響してるんで、簡単にはね決められないところだなとかって思って、だからまあ給食センターねのだけの話はもちろん給食センターだけの話なんだけども、でもやっぱりでもそうなるとなみたいな感じもやっぱり、まあね、なんかこう雰囲気がそっちにこう流れそうな、
どうなんですかね、その雰囲気は僕はもう全く感じないんで、はい、
ただねだから、うん、ちょっと切り離して、まあ、逆の発想で言って、
はい、
切り離していいと思うの、
うんうんうん、
で切り離して、給食センターはいいと思う、うん、その、
はい
中津の真ん中あの 市街、うん、地球市内の真ん中でやるっていうのはいいと思うんだけども、
うんうん、
でもなんか耶馬渓とか耶馬国とかちょっとやっぱ遠いんで、
うん、
そこをもう切り離して、
うん、
給食の部分は、
うん、あ
の
も
うこっちはこっちでもうなんか学校の自公式給食をしちゃうとかいう方法も俺あんじゃねえかなとかって思って、
うん、
でそれぞれの地域で特色を出していくっていうやり方も、
うん、
俺はいいような気がするんだよね、
うん、
なんか山間部の、
はい
中山間地で採れた、うん、あの野菜とか米を使った自公式の給食を出す学校がもあります、
はい、
耶馬渓と山国地域はそういうところ、はい、まあ本耶馬までも含めてもいいかもしれないけど、なんかそういう感じです、
はい、
で市街地の方はやっぱり一緒に作るその給食センターの給食ですよって、はい、そのなんか分けても別に俺はいいような気がするんだけど、でそれぞれの残る道があってもなとか、
うん、学校絡めると、
絡めると、
はい、
うんうんうん、
なるほど。
そしたらなんか、
そうですね。
うん、みんなが納得する方向に結構行ったりしてなとかって思ったりとか、まあ、一市民のなんか独り言みたいなやつです。
なるほどですね。
いや私もそれこそちょっと前回に引き続き気になってるのが、
はい、
実際こう議会に入ってみての印象っていうところで、はい、多分前回ちょっと止まったというか、
はい、
また次回にっていうところだと思うんですけど、うんうんうん、
はい、
こう分解が大好きな淵上さん
そうそう破壊が大好きな
そう、まあ、何かと
破壊じゃない、じゃない
全くそのつもりはないです
、違う、
ちょっといいです、先に言ってきます、
ない、
先に大事なことを言って
ます
、ですね、これ僕が議員になる、
うん、
そのものの一つとして、
うん、
かなりのその、うん、割合を占めてるんですけど、
うん、
今議員の方たちって言ってしまうとちょっと年齢が高くなってしまって、
うん
うん
うん、
でそういう方次4年後、まあ、当時で言うとですね、
うん、
その4年後に そのやっぱり年配の議員の方たちがいなくなると学べなくなる、
うん
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 うん、
だから今回出たかったんです、どうしても。
あ、
はい、まあ、その誰がいなくなるとか分かんないですけどね、ただ年齢的にやはりその辞められていく人が、あの、出てくると、
ま
あ、あの、こ、僕が出た時、去年の選挙の時も、2人かな、辞められたんですけど、そういう方たちがいなくなった場合、次4年後にいなくなった場合に、その方たちの政治とか考え方とかっていうのが学べなくなっちゃうっていうのがまずいなと、いいも悪いもですね、全部やっぱりその時代とともに、なんていうのか、その積み重ねていかないと、その議員の方たちが一気に抜けて、新人議員がこうわさって入ってきた場合に、総入れ替えになった時に、今まで積み上げてたそのものがなくなる、そこでリセットみたいな、それが怖かったんですね。そうじゃなくて、やっぱり今いる、その何度も言って申し訳ないんですけど、年配 の、 あの議員の方たちから学んで、でそれを自分の代で下につないでいく、でそのつなぎをしないと、あの、と切れた途端違う政治っていうのはやっぱり危険だと思うんです、僕は。はい、やっぱり歴史っていうのがあるんで、そのためにその前回どうしても出たかったっていうのがあってですね、
はい、
なので、ぶっ壊すとか
そこに戻ってるわけですよね。
ぶっ壊すつもりは全然ない。そんなんじゃないです。あの、全てを受け入れて、全てを吸収して、時代に合わせて、次に繋いでいくっていう。
まあでも、まあ、ぶっ壊すって言い方はちょっとね、言い過ぎだったけど、でもそういう方たちの、やってきたことを一回やっぱりこうちょっといろいろ調べさせてもらって、中身を見て、
そうですね、
それをこう いいところも悪いところもしっかりちゃんと見て、
そうです、
で次に生かすっていう意味では、まあ、ぶっ壊すっていう意味で、壊すっていうか、なんかちょっとちゃんと中身をしっかり精査するみたいな意味もあるわけじゃん、なんか、
やっぱり時代に合わせたって言ったらちょっとね、偉そうですけど、時代を知ってるのかって話ですけど、やっぱりその世代、その世代にいろいろあるわけですからね、だからそのためにはやっぱり歴史を学ぶ、今の先輩議員たちに、歴史を学ぶ、
ちなみに結構こう、特に行政とかそういう改革とかっていう言葉聞いた時に、なんかそのままでっていう人と、いやもっと思い切り変えた方がいいっていういろんな意見があると思うんですけど、まあその中でも淵野さんはこう入ってみて、まあ今までの歴代の方々の教えも含めながら、まあいろいろ改革っていうか、まあやっていきたいなと思ってると思うんですけど、
そうですね、改革というか、進歩というか、そこですね、改革でこれをなんかいじってとか、そういうことじゃなくて、流れの中で、時代の流れに合わせていくというか、
だからなんかそのさっきおっしゃってた、あのちょっとこう危険、なんか途切れてしまったら危険を、ていうかリスクを感じるっておっしゃった時に、正直ごめんなさい、私もまだパッと来なくって、具体的にどういった点で、あ、ちょっとこう途絶えてしまったらこの部分が困るんだろうなとか、
言える言葉にするの難しいですね、ちょっと考えます
ね、ありがとうございます。
具体的に、
なんか勝手な印象も本当、
まあ、例えばですけど、その、本当に変革をするって考える議員がいて、その議員が一人出ましたと、で改革しようぜ改革しようぜ、これをごっそり変えようぜっていう話は、僕はなんかおかしな話だと思ってて、で民主主義で、で今はまあ民主主義ってことは多数決ですよね、だからある程度その人数っていうのが大事になってくる、その中で一人改革しようぜって言っても、この人多分変えれないと思うんですよ。この人が 市長なら別だと思うんですね、 でも民主の2いる1議員が改革しようぜって言っても、
うんうん、
悪くないと思うんですよ。でも、うんうん、突拍子もない改革をしようぜって、うん、しようガラッと変えようぜって言ったところで、
うんうん、
多分変えれないんですよ、
うん
うんうん、
23対1なんで、
うん、そうなる。
そういう、まあ、流れを守るというか、やっぱり民主主義の多数決っていうのを守りながら、
うんうんうん、
でもいい方に変えていく流れを、
うんうん、
そういうのをいい議員さんたちとやっていきたい、うんいい議員さん、
うん、悪い議員さん、悪い議員さんもいるからね、
そんなことない、そんなことない。あのこれですね、僕も本当中入って、悪い議員っていないと思います。
あ、そうなの。
はい。
うんうん。
まあ、悪いっていう定義がちょっとないんですけど。
悪い。なんかいやだからちょっと。お金をみたいな人、
お金僕ね思うんですけど、今お金とことで何かあったら、
うん、
すぐ上がるんじゃないかなと思うんです
よ。今割とこう透明性っていうか、はい、いろんなことを公開してるじゃない、
はい、
でその中でいや、じゃ昔は悪いことしてたっていうわけじゃないと思うんだけど、
は
い、なんかそんなにできないよね、悪いことなんか。
いやできない、考えてもないですけど、まあ、考えたとしてもできないんじゃないかなと思うんですよね。
できないよね。
と思うんです
よ。なんか相互監視みたいなのもしっかりしてると思うし、はい、例えばなんかあの人おかし動きおかしいよと、
うんうんうん、
なんか腕が下から出てたよ、なんかってテーブルの下からなんかお金を持って手が出てたよみたいな、うんうん、まあすぐ分かるようなシステムになってるでしょ、多分。
と思うんですよ、多分。
うん
そのうん、そう思います僕も。だからその人がどっかの、まあ、ある権力者が自分の家の前の道を2車線にしろって言っても、
うん、
できることはないと思うんですよね、
うんう
ん、
なるほど。
それっていろんな、それこそさっきあのおっしゃってたいろんな監視の目があるんで、いろんな人のいろんな監視の目があるし、議員だって24人いて考えはいい、ね、いっぱいあるわけなんで、
うん、
絶対監視の目があるんで、
うん
うん、そうはいかない世の中だと思ってます。
そうね、
はい、
絶対そう思う、
はい、
そうですよね、うん、なんかね、そういった中でもなんかいろんな議員あのニュースになっちゃうじゃないですか、議員さん
の、それでも悪いや
つがどうしても出ちゃうっていうのは、
まあ、よく出てますよね、
なんかそこがね、どうしてもなんかみんなこう一般っていうかこう市民の方というか、はい、どうしてもなんかニュースとかの印象とか向けやすいからこそ、
う
ん、
そうですね、
そこからね、こう本当いい活動されて議員さんとかも逆にあの人もどうかしらとかって思っちゃう人も出てきちゃう、
うん、
でしょうし、
う
ん、やっぱそういう誤解がやっぱいろいろ生まれやすくなっているようなっていうのも正直感じるところではあります
よね、うんうんうん、誤解は生まれやすいですよ
ね、そう、ね、うんうん、
そう、誤解が生まれないようになんかしようとか、そういうなんか工夫っていうか、
まあそうですね、紹介してもらったあのたけのこの
和也さんの、
はい、マスターも言ってくださってましたけど、
うんうん、
やっぱもう正直にまっすぐやれば、もうそこで誤解が生まれてももうそれはしょうがない。自分が正直にやってて、なんかで誤解が生まれても、まあそれはもちろんその場があれば説明ももちろんしますけど、でもそれでもっていうのはもうしょうがないかなっていう。
まあまっすぐやってるからね。
そうなんです。だからまあそこだけ間違えなければとは思ってます。
まっすぐやってる感じはあるよ、
ね、ありがとうござい
ます。分かんない、なんか今日しか見てないからなん
か。あ、
そうですね。
あとちょっともう一つ聞きたいことがあって、
はい、
っていうのが、まあ、さっきちょっとひろたけさんのその給食センターの話だったりとかの質問と、
はい、
まあ、私もどんな印象を議会入ってみて受けましたかっていうところで、
はい、
うん、まあ、なんでその質問したかっていうと、まあ、ちょっと私も耶馬渓に住んでるところがあって、
はい、
その背景もあってどうしてもこう印象的に結構中津の旧市内の方で主にメインでやっぱこう物事が動くことが多いかなっていう個人的な印象なんですけど、
はい、
やっぱそう、例えば給食センターも まあ、皆さん統合するってなった時に、まあ、私も全然考えてない中で、
はい、
ポッて言っちゃうってなると、はい、あ、じゃあ山国と旧市内の真ん中に作ったら一番便利なんじゃないって思っちゃったりとかもしちゃうんですよ、どうしても。けどやっぱ旧市内で作るっていうところで、もちろんいろんな背景があった上でそこっていうのはあると思うんですけど、こうってなった時に、さっきの廣竹さんのね、こう中山間でのやり方もあるだろうしっていう印象がある中で、やっぱどうしてもその旧市内にちょっと寄るところがあるのかな。議会ってどういうこう、前の耶馬渓町時代とか、
はい、
そういうのも背景も踏まえた上でちょっと物事決定しているんだろうっていうのは気になっているんですけど、その印象ってどんな感じですか、議会の話
で。印象だけで言うと、まあ中津、旧中津市に作りたいっていう、まあちょっと、まあ給食センターの話で言うと、本当はですね、本屋場と、第一、今ある第一ですよね、そこを二つっていう案も一番最初で出てたんです、でも、第一はやっぱりその災害に弱いんじゃないかという津波に対してですね、っていうところから長曽根に行って、で長曽根に建て替えるんであれば、じゃあまとめようかっていう、まあコスト面もあると思うんですよね、っていうところでそういう流れになったみたいですね。だから本山と大地を生かそうっていう話は当初はあったみたいです。当初はです
ね、
で、まあそれが給食センターの話で、そうですね、そのやっぱり議会に入って思うのは、やっぱり自分の周りのことって、身近なことって分かりやすいんですよね。分かりやすいですよね、やっぱり僕が今43で、43で今小学校2年生から2歳までを育ててるんですけど、その年代のことって分かるんですよね、
そうね、
やっぱり、
はいはい、
で住んでるところ、まあ、僕はやっぱり生まれ育ったとこなんで、やっぱり分かるんですよね、まあ、細かいとこはやっぱりね、さっき古川さんおっしゃってたみたいに、ヤバ系におっても知らんこといっぱいあるなっていうのが多々あるんですが、でもやっぱりなんとなく分かるんです、そういうのを考えた時に、ですよそういうのを考えた時にやっぱり僕40世代子育て同じぐらいの人たちが24人中20人いれば、おそらく
そうだね、
なんとなく
そういうこと
だよね。そうなんですよ、それは悪いことじゃなくて、いろんなのは見てはいるけど、やっぱりどうしても身近なところっていうのが
確かに
分かりやすいって言ったら失礼ですけど、その身近にある、で、って考えると、まあ市外の方が多いですよね、議員さん。
議員さんね。
確かに。
から、そういう方向に寄るのも、なんとなく仕方がねえかなっていうこと、俺が言った方が言いにくかったら、それでいいですか？
でも、いや、わからないです。そこ本人って言ったらあれですけど、皆さんがどう考えてるかわからないけど、でもなんとなく自然の成り行きでそういう目線にはなるかもしれないですね。
そう
ですね。ただやっぱり資源がそもそも違うじゃないですか、旧市街地と下野家だと、ものが違うんですよね。だからそういう面では、こっちに住んだことのない議員の方たちもよく見てくれますね。見てくれるって自分旧下毛の方はこういう形がいいよねとか、そういうのは見てますよ、はい、向こうに住んでるから向こうのことばっかりとかではないです、全然。
あ、
はい、
まあそうね、まあ、向こうに住みながら、
はい、
下毛はこういう風に見えるからこういう風にした方がいいんじゃないかっていう意見は多分言うことはできるだろうし、言ってくれてるだろうなっていうのも想像できるんだけども、ただ、
はい、
やっぱり住んでる人の目線ではないから、はいはい、
なるほど
ですね、うんうん、そうですね、そうそう、だからそういう目線ではもちろん見てくれて考えてはくれてるけど、今度は住んでる人からしたらでもそれがそうなのかどうかって言ったら、うん、必ずしもそうでもないなっていうこともあるわけじゃない、
う
ん、
そうですね、
うん、はい、だから逆に言ったらその長津市内は俺からこういうふうに見えてるから、うん、ああいうふうにした方がいいんじゃないのっていうことを言ってたりとかする、うんうん、思うけど、うん、でもそのなんか市旧市外から出てる議員さんからしたら、うん、いやそう見えるかもしれないけど、うん、いや市内だったらこうなってんだから、うん、そんな違うよっていうのと一緒かなって思ったりとか、
うん、そうかもしれないです
ね、いやまあ確かに本当私もね今ちょっとこういった質問させてもらったのも、はい、あくまでヤバ県に住んでその印象を持ってるからこの質問が生まれたなって思いますけど、うん、また私がもし旧市内に住んでたらまた全然違う言い方っていうか、
うんうんうん、
この質問じゃなかったかもしれないし、
そうかもしれないですね、
本当旧市内のこと知ってるかというと私も全然知らないですし、
うん、あの僕がそれこそ今、うん、あの中央町に住んでて、
うんうんうん、
まあ、ふるさとはヤバ県でまだ母も、
うん、
あの住んでるんですけど、
うん、
だからそのまあこれもちょっと身勝手な発想かもしれないですけど、なんかこう感覚的にはちょうどいいって言ったら失礼ですけど、
うん、
こっち向こうの現状も分かる、
うん、
でこっちの現状もまあ分かるって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど、
うん、
なんとなく歴史は分かる、
うんうん、
だからそういう面ではなんか今ありがたいなっていう思いはしてるんですけど、
うん
うん、いやそう思うよ、俺はだって、
うんうん、
いや今のまあ、牧君のような人がこれから、
はい、
まあ、若いし、
はい、
子育て真っ只中で
も
あるし、で旧市街地に住まいもある、
はい、
そして耶馬渓地域こっち側に実家がある、
うん、
でだからいろんなところが見える立場ではやっぱりあるだろうなと、
はい、
でしかも前回の放送配信の時にも言った、
はい、
やっぱいろんなことも経験してきている、いろんなことが見える、いろんなことを見ようとしてるっていうことと、まあ他の議員さんももちろんそうだとは思うけども、
はいは
い、もうそういう真木君と、あとはそもそもやっぱりいろんなものを中身を見たい、壊してみたいっていうのがあるっていう、
はい、
それが備わってる真木君がやっぱこれから先のやっぱこう市議会のをなんか中心になってやっぱ動かすっていうかな、はい、中にでやっぱこう頑張ってもらいたいなっていう気はすごくするなって思います。いろんな視点がしっかりあるような気がするから、やっぱり
その視点が今おっしゃってくれてる、その視点がなくなった時は、
うん、
あのブルカさんも僕を叱ってもらって、
うん
うん、お前ちょっとなんか変わったぞ
っていう、もう寄っちゃったなみたいなだいぶ寄ってるぞみたいな、
それは、それはまあ、ね、ちゃんと叱っていただければ、は
い、そんなことは多分ないと思うので
頑張ります。はい、そうですね。
そうですね。そうね、なかなか言いにくいことも、
はい、
言いやすいっていうか、
はい、
こともいろいろあったと思いますけど、
はい、
議会のことも、
はい、
それから今議員としての、はい、なんかその牧君がこれからやろうとしてることも、
はい、
なんかちらりと、
はい、
垣間見えたりような気もするんだけども、
はい、
改めまして、
はい、
今後、
はい、
まあ、まだ最初の任期の1年目、はい、2年目ですけども、はい、どういう感じで進んでいきたいかなっていうのをちょっともう一回聞きたいかなとかって、
はい、議会に入って今思うこと、やっぱりその自分がしたいことと皆さんが求めてることっていうのは、
うん、
まあ、求められてることっていうのもそれぞれ違いますし、
うんうん、
いろんな考えがあって、その、考え、いろんな考えを実現できるのが一番なんですが、
う
うん、でそのためにはやっぱり行政と市民がもっとこう近づかないといけないとこの1年思ってて、
うん、
行政は行政であの話をしているとやっぱりあの市民の方たちの意見を聞きたいと、
うん
うん、
で、市民の方は市民の方たちから行政にこういうお願いがあると、
うん、
でもそういうのってできなくはないはずなんですよね、
うん、
マッチできなくはないはずなんで、
うん、
やっぱそこをなんとか、
うん、
つなげれたらなっていう思いはしてます、
うん、
だから僕がこう変えたいっていうのな、まあるんですけど、
うん、
そこよりもやっぱり行政と民間がもっと話せて、
うん、
よりよくお互い歩んでくっついた方が絶対うまくいくはずなんで、
うん、
そこをなんとかしていきたいなっていうのはあります。
それはぜひお願いしたい、はい、
うんうん、
なんか あるじゃん、あの、はい、市でやってるなんか出前教室みたいな、
はい、
なんか出向いていて、はい、説明しますよとか、そういうのももちろんありがたいなとは思うんだけど、
はい、
もうちょっとこう気軽な感じの市民と、
うん、
まあ、行政と、
はい、
あともしかしたら議員さんとか、
はい、
まあ、市長も含めて、
はい、
まあ、もういろんな人が入り乱れてね、
はい、
まあ、どんなあのもう役柄、
うん、
あの役職とか、
はい、
うん、立場とか関係なく、
はい、
なんかこう話せる場があったりとかするっていうのもいいかなとかって、
は
い、
そうですね、
うん、
そうなると市が一体になってそれがあるのがやっぱり理想ですよね。
うん、
やりたい、
やりたい、
まあ、まずはヤバ系、ヤバ系にねあれしたらあれなんですけど、まあ、まあヤバ系なんとかね、それぞれあの思いは持ってるはずなんで、
う
ん、
そうそう、
はい、その思いをですね、
うんうんうん、
あのまあそう、一応例えば俺とかも、
はい、
なんか思いはある、
はい、
で例えばタケノコの和也くんも思いがある、
はい、
でそれぞれで一どんな人もなんかヤバ系に対するとかこれからとかいうのに思いはあるんだけども、
はい、
それをどう表現していいかとか、
はい、
どういうふうにみんなと共有したらいいかとか、そういうのがちょっとやり方が分かんないみたいに思ってる人って結構いると思うんで、
はい、
しかもそれをなんかもうちょっとこう、
はい、
うまくまとめられたらとか、
はい、 そうですね、
そんな役割をなんかもうマキ君にお任せしたい
っていう、ぜひやりたいです。ぜひやりたいですね、
うん、
だからこれはもう時間をかけてでも、
うんうん、
てか時間かけないと多分できないと思うんですよ、
うん、
だからそのさっき言ってたその議員の、ね、お仕事も年間これぐらいあって、
はい、
それに関わる、まあ、前後にこんだけいろいろ仕事がある、
はい、
多分お忙しい、まあ、他にもお仕事されてるから、
はい、
お忙しいと思うけども、その中でも、
は
い、なんかね、やっていただけたら、
そうですね、
嬉しいな
って、本当にこういうあの若い人たちとしっかり会って話をしてやっていくのがいいのかなっていう、もう今はそこなのかなと、
うん、いやもうね本当に思います、はい、
はい、
ぜひ、はい、期待してます。
ありがとうございます。
期待してますっていうかもう期待しかないです
ね。頑張ります。はい、
もうすげえプレッシャーかけよう。
いやもうそのプレッシャーがですね僕のやりがいに なっていくんで、
うんうん、
はい、
ね、そのプレッシャーで押しつぶされるとかいうタイプじゃ多分ないと思うんで、うん、多分ね、
はい、
なのでなんかそれをいい方向に、
はい、
力に変えていっていただいて、
はい、
今後のその中津、
はい、
まあ、ヤバ系の方面をなんかぜひこれからもよろしくお願いしますっていう風にしてなんとなく締めたいなと思ってます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
こちらこそ貴重な話ありがとうございました。
いいえ、すいません、そんな話でよかった。
いやもう
分からないことだらけですね。
分からないことだらけだけどなんかなんとなくね、
うんうん、
こういう場が良かったね。
うんうん、
僕からも話せる場がやっぱり伝えれる場っていうのがですね、
うん、
なかなかないんで、
うん、
こうやって作っていただけると、
うんうんうん、
はい、ありがたいです、
はい、またぜひいろんな話聞いてください、
はい
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次回のゲストの方をじゃあ、
はい、
紹介していただきたいんですけど、
はい、あ、そうですね、
このお二人、
そうで今頭にあるのはこの2人なんですが、
うんうん
うん、まあ、うちの母、
うん、
もしくは 母の今一緒に住んでるパートナーの方。
うーん、ちょっとじゃあそれ、
はい、
あの後で、
はい、
どういう感じの人なのか聞いて、
はい
はい、ちょっと相談させてください、
はい
はい、
ありがとうございます、
わ、
はい、
かりました、
はい
はい、
ちょっと気になるね
気になりますね
気になるね、はい、わかりました、
はい
はい、じゃあそういうことで、あ、なんか、宣伝じゃないけど、
うんうん、
ちょっとあの市議会議員としてなんかちょっと言っときたいこととかなんかある、
はい、
なんかあのちょっとこういうイベントあるんで来てくださいとかあれないか、
今ないですね、
ない、
はい、今あの自分の候補、
うん、
あのチラシを作って、
うんうん、あ、チラシある、
あ、あります、あの皆さんにお届けしてるんで、
あ、
もしあの届かなければ、
うん、
あの自分の足で、
はい、
行こうと思ってるんで、
わかりました、
もし届かない方がいらっしゃったら、うん、あの、うん、言っていただければ
と、はい、わかりました、
思います、
はい、
なるべくあの中津市の現状を分かりやすく書いてるつもりなんで、
うん、
また手法とは違って、
うん、
あの読んでいただけると
わかりやす
いかな、え、
それはじゃあ、
はい、
マキ君に直接言ったらくれるってこと、
あ、もちろん届けます、
じゃあ来てくれる
もちろんもちろん、はい、
わ、うん、かりました、
はい、
うん、じゃあ連絡 Facebook か、
そうですね、 Facebook でもいいですし、連絡先はどうしましょうか、
インスタとかなんか言ってもいい連絡先があれば、
うん、
何で連絡したらいいの、その一般のこれ聞、例えばこう聞いてる人、
はい、あ、
ちょっとそのチラシちょうだいよって言って
とか、でも、ちょっとお手数かもしれないんですけど、
うんうんうん、
中津市の市議会議員のホームページを見ていただくと連絡先が載ってるんで、
あ、なるほど、
はい、
あ、でもそれいいかも、はい、それを見ることによって議会 の, そのホームページにアクセスするってことだから、ね、
そうですね、
議会のホームページがあるってこと
だ、ね、あります、
あるよ、
ね、あ, あ, ります、
あるんで、それ見て藤野真希っていうところを見ていただいたら、
はい、
その連絡先もあるし、
はい、あります、
ね、まあ、ついでにっていうか、
はい、
あの議会のこととかも多分いろいろ、
そうですね、
書いてると思う、はい、議会報告みたいなことも多分、
議会報告もあるかな、
あるかな、
あの皆さんの質問の動画とか
も
ある
んで、見れるとか、そういうリンクもあるんで、
はい、
あ、じゃあそのホームページいいかもね、
はい、
分かりました、じゃあそれを見ていただいて、
連絡いただくか、
はい、
まあ、あとはご迷惑でなければ、
うん、
古岡さんに、
あ、はい、分かりました、豆だけ今でうちの牧のチラシが欲しいと言っていただければ、
は
い、
僕が今度お届けします、
分かりました、
はい、
はい、じゃあそういうことで、
はい、
はい、改めまして今日本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
あのご活躍を、はい、あのお祈りしてます、
はい、
はい、
あの見ててください、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。はい、長丁場になりましたが、
あっという間でした。
はい、あっという間でした。では今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ皆さん、さようなら、ありがとうございました。
ありがとうございました。この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。